本日ね、10月20日はね、待ちに待った、宅建のね、試験の日にちだったんだよね。で、俺も去年からね、宅建の勉強してさ、去年は残念ながら、まあ、ちょっとね、受かりませんでしたけども、今年こそはということでね、まあ、2年計画って話してさ、1年目は、ベースをね、ちゃんと、学んで、で、2年目に、このベースを元にね、理解していけば、もうこれは完璧だろうと。そういう予定だったんだけどさ、何せ今年はいろいろとさ、まあなんだろう、誘惑が多かったのかな。まあモンハンが出るし、パズドラが面白いし、ファイナルファンタジー14は出ちゃうしっていうね。であといつも通りアニメはいっぱいやっちゃうしっていうね。そんなんいろいろあってさ、今年全然勉強できなくて、でもう途中からいつぐらいかね、7月ぐらいまではちょこちょこやろうかなぐらいの感じで思って動いてた気はするんだけど、もう本当にね、その辺からはね、過ぎてからはちょっと、もう今年ダメだなと思って。でも完璧にもう今回ダメだっていうことで、もう勉強一切せずね、で、今日という日を迎えまして。で、宅建で待ちに待ったね、俺も32歳、そろそろ33歳になる中でね、宅建の一つでもね、国家資格でも持ってればさ、随分違うじゃない、ね、派遣社員でさ、もう年収300万。で、彼女もいない。ね、もうそんなやつがさ。でもここで宅建を取ることによって、大逆転だよね。32歳、宅建持ってます。うん。で、そしたら、大体出会う女の子は抱いてと言ってくるかなと。そういうことだと思うんだけど。まあ残念ながら今日ね、試験の日にちだったんですけども、特に、いつも通り仕事に行ってね、特に有給を使ってね、試験会場に行くとかもなく、それすらもなく通常通り普通に仕事して、何事もなく仕事終わって、家帰ってきて、今ラジオですから。もうね、頑張ろう。来年本気出すっていうね。そんな感じで、今日ね、他にも宅建受けてきたよとかね、そういう人いっぱいいると思うんですけども。まあ、受かった人はね、おめでとうだよね。一年間の頑張りがね、ちゃんと実ったねっていうところだと思うんだけど、今回ダメだった人、来年頑張ろうぜっていうね。来年は、頑張ろう。本当に。ね。それでね、やっぱり、半年前ぐらいから、試験の半年前ぐらいから頑張ろうとか。そういうのでやってもいいと思うんだけど、だってわかんないよ。結局半年前ぐらいからやろうと思ってもエンジンかからなかった時にはさ、結局4ヶ月前、3ヶ月前から勉強することになっちゃうから、それであれば俺はもう本当に今日からね、もう試験が終わったこの日からさ、勉強を本当にもう少しでいいと思うんだよね。少しずつちょっとやってって、それで1年かけてゆっくりやるのがいいかなって、まあ思ってはいるんだけど、まあとは言ってもね、このラジオ終わった後ね、何するのっつうと、普通にアニメ見て、パズドラやって、でモンハンやって、 FF やって、でそんなんで、あとニコニコ動画見てね、終わっちゃうんですけども、まあ来年からね本気出すっていうことで、まあこのラジオ自体はね来年ではなくて、今はねちょっと本気で出して頑張っていきたいと思いますからね、まあそんなんで、今日もね1時間やっていきたいと思いますのでね、お聞きいただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなんで、まあ宅建ね、残念ながら、まあ教材とかも買ってさ、ね、なんていうの、その資格の学校みたいなところにさ、1年目、まあ落ちちゃったんだけども、で2年目は、1回そういう講習を受けてるからということで、また同じような講習、半額で受けられんのよ。だから6万だか7万だか払ってさ、で、あとテキストも1万だから、そのぐらい払ってさ、そんぐらいお金かけたけども、全くやってないよねっていうね、ところなんで、 まあ次はどうしようかな。もう普通にテキストというか過去問だけをひたすらやろうかなと。だいたいこれ何が間違ったかなって調べればすぐに、あ、そういやそうだったっていうようなぐらいの知識はね一応ありますから。なのでもうあと過去問をね、ずっと解いていけばいいんじゃないかなっていう段階にいるかと思いますんでね、まあ頑張ってね、今日から頑張っていきたいと思っております。まあそんなんでね、まあ今日宅建ね試験受けに行ったよとかね、そういうお便りでもいいですし、なんか普通のお便りでもいいのでね、まあいろいろと、お待ちしております。じゃあお便りのね宛先なんですけども、掲示板とメールでお待ちしてます。掲示板の方が、童貞ネットとググっていただいてホームページございますので、こちらの、掲示板ラジオ用スレその5というねところにお便りいただけますか。あとはメール、メールアドレスがラジオアットマーク童貞ドットネット、RADIO アットマーク DOUTEI ドット NET、こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板で、事前にいただけるんであればメールでいただければと思います。まあそんなね、まあ日常ね、いつも通りの日々をね過ごしているんですけども、ただこんなね日々もね、まあいろいろと変化があってね、いろいろありますから、それで、まあ、このねラジオやってるこの環境も、今池袋引っ越してきてそろそろ2年になりますけど、本当に毎週言ってるけど、本当もう引っ越しをしないとまずいんです。それでまあいろいろとね候補地があって、それを今最近毎週のようにね巡って、ここはどうかな、ここは違うのかなといろいろとね巡ってはいるんだけども、でそんな巡っている猶予もねそろそろなくなってきたので、今週ラストの、候補地こちらをねちょっと巡ってきたので、ちょっとそのお話をしたいかなと思ってるんですけども、候補地としては第二希望、ね、何もいいのがなかったらまた池袋にしようと思ってんので、でいろいろと、まあ、表参道行ったりとかさ、ね、青山行ったりとか、まあ、いろいろ行ったんだけど、まあ違うなと、まあ、違うわけじゃないんだけど高いし、ね、そういうところを住んでもまあ辛いかなと、ね、もう部屋も4畳半の畳の部屋しかねもう住めないかなと思って、なのでまあいろいろその辺はね他のところにしようと思って、で最後に残っていた候補地代々木、こちら今回ちょっと行ってきたんです。で代々木ってどうなのかなって、特に最初は候補なかったんだけど、いろいろとねそういう、まあ、行きたいねその地域の方を調べてたら、代々木結構いいかもしれないなと思って、で何がいいかっていうと、新宿と原宿の間の駅が代々木なんだよね。俺もあんまり山手線とかね乗らないからよくわかんないんだけど、まあそういうね、山手線通ってますし、それで、そういう立地条件だから、俺もおしゃれなねやっぱ渋谷系原宿系なりたいと思ってたからさ、ね、完全に引きこもり系なんですけども、なのでそうすると代々木だと、まあそういう原宿が近い、そして代々木公園ってあるじゃない、代々木公園が近いとするとだよ、まあ、深夜とか俺ね結構徘徊するの好きだから、深夜徘徊した時に、まあ、最近してないですけどね、徘徊した時に代々木公園に行けるとね、深夜のしたらなんか楽しいかなと思って、でそれもあって、じゃあ近くにねそういう代々木公園があって、原宿近くて、で、まあ、新宿も近いから交通の便もいいし、なかなかいいんじゃないかなと思って、で周りのね友人知人に聞いても代々木結構いいよという話もあって、まあじゃあいいのかなと思って、でじゃあ見に行こうと思って見に行って、で普通に駅着いて、駅もまあまあ出るね出る口からその何口とかあるけど、まあ、そういうところによってはちょっと汚いねところもあるけど、まあ一番メインのね改札口とかは結構綺麗だし、出るとなんだろうな、カフェとかね結構いっぱいあるわけですよ。おしゃれなねチェーン店のカフェとかもいっぱいあったりとかして、あなかなかね駅前快適に過ごせそうだなと思って、でラーメン屋とかもあるし、俺の好きな、カツ屋ね、カツの安いねチェーン店ですけども、うまいんだよこれがね、 値段の割にというか、普通にカツ食べるとしたらカツ屋行っとけばド安定っていうねところがあると思いますし、あとは富士そばね、いつも通り俺がもうここ最近ちょっと週に1回ぐらいになっちゃってますけども、富士そばね、まあ最低週に1回は行くとね、ここ最近だとずっと週に 2,3 回は行ってたっていうね、そういう富士そばもありますし、まあそういうのもね、一応俺的なねグルメになってくると、まあ富士そばがない街なんてっていうね、そういう話になっちゃいますから、だからそういうのも大丈夫だなと思って、じゃあ駅前は大丈夫と。で駅前にすぐにね、不動産屋さんがあって、でそこにいくつか物件が載ってたんだけど、意外とあるなと思って、俺が希望する金額ね、価格帯のそういう賃貸っていうのもあるっぽいなと思って、まあ言ってもさ、新宿とかってそんなに高くないのよ、場所によるんだけどさ、だから原宿になるとちょっと高くなってくるんだけど、その間だからまだギリギリね、俺の希望の範囲内のね価格設定でいけるのかななんて思って、大丈夫だなと思って、じゃああとは代々木公園がね俺の中で少しウェイトを占めてますから、じゃあこの代々木駅からね代々木公園歩いてって、まあ、どのぐらいあるのかなと、でそこまで行くのにねどういう道だったりとかどういう雰囲気かなって、それによって決めようと思って、で歩き出すわけですよ。そしたら代々木公園行くまでの間に明治神宮があるんだよね。原宿から歩いていくとすぐに代々木公園があるの。だけど代々木から歩くと代々木公園行く間に明治神宮を通らないといけないんだよね。あれと思って、代々木公園そんな近くねえのかなと思って、で明治神宮ね、もう久しぶりだよ。いつぶりかというと、俺が昔ね、もう一番最初にね、22歳と11ヶ月の頃に彼女ができまして、その彼女と、なんだ新年ね、初詣行ったのが明治神宮っていうね、そんな思い出の地に行ってきたんですけども、で、明治神宮それ以来だからね、でまあ歩いてって、いいなと思って、木がいっぱいあってなんか自然があっていいなと思って、こういう街に住むのもいいなと思って、でやっぱり日本人よりもねなんか外国人の方が目立つというか、やっぱ観光地だからね、まあそういう伝統のあるねところでまあ住めたらなかなかいいんじゃないかということで、で明治神宮歩いてって、でまあせっかくだからね、今年まだ初詣行ってなかったし、あと来週お見合いパーティーがあるからと思って、神様にねちょっとお願いしていこうと思って、こんなのはね本当にね全然もう他力本願だからね、ちゃんとお前が当日頑張ればいいじゃんって話かもしれないけども、一応さ、もしかしたらちょっとあと一言ねなんか付け加えて喋れれば、もしかしたら何か発展があるかもしれないのに、そこの一言を言わないで終わっちゃうとかね、そういう時にもしかしたら神様がね何か一歩ね、背中を押してくれるかもしれないじゃない、そういうのもあるから、まあ、何でもいいやと思ってね、でちょうど財布の中に五円玉もあったしさ、ご縁がありますようにっていうことでね、明治神宮まあ、行ってさ、でお賽銭投げてさお願いしてきたんだけどさ、でこれねちょっと人から聞いた話なんでね、まあどうなのか分かんないんだけど、神様にそういうお願いするときっていうのがさ、どうやってみんなお願いしてるかなっていう話なんだけど、これは分かんないよ、そういう聞いた話だからね何とも言えないけど、お願いするときに自分のなんだ住所を言った方がいいっていう説があってさ、結局例えばね今までだったら俺もさ普通にじゃあ五円玉投げますで今度のねお見合いパーティーいい出会いがありますようにっつって終わっちゃうと思うんだけど、でも神様もさ万能じゃないじゃない、その場でおお分かったぜってなってすぐになんか叶えられるんだったらまた別だけど、もうみんながみんなお願いしてるわけだからさ、お願いストックが溜まってるわけじゃない、順番に処理していきますよそりゃね、で優先順位をつけて仕事ですよ本当に、でそんな中ね、でじゃあ次のねお願いは何だっつって、出会いがありますように、誰だこれはって分かんないと、 いうことがあるので、名前だったりとか、住所もお願いするときに入れるというか、ね、一緒に、お願いするといいというふうな話をね、ちょっとね、聞きましてね。まあそんなんで、だって、さすがにね、電話番号とか、ね、言ってもさ、それは神様から電話かかってこないけど、神様もさ、地上を見てるってことはさ、ある程度の地域だったりとか、ね、そういうのはさ、わかるかもしんないじゃん。もしかしたら、神様のところには、ね、わかんないよ、これは。日本のさ、そういうなんかちょっと霊感の強いね、なんかちょっと、いるかもしれないじゃない。そういうさ、国に囲まれたさ、国が極秘にしているね、そういう神様とやり取りする人がいてだよ。で、その人が年に1回ぐらい、地図とかをさ、新しくなったら神様に送ってる可能性もあるじゃない。そうした時よ、ね、ちゃんと、ね、私、パルと言いますと。で、住所は、ね、コンクリートジャングルの池袋、ね、どこどこに住んでますと。それでさ、一応、なんか個人をね、特定するために、一応、生年月日もね、言った方がいいかなと思ってさ、生年月日いくつですっつってさ、で、今度、出会いがね、ちょっと、いい出会いがありますように、つって。で、お願いしてきたから、今後ね、みんなも、これ、もし俺が、次のね、出会いの時にね、もう、ちゃんとそういう願いが叶った時には、みんなもこういう風に、まあ、神様にお願いする時にね、まあ、自分の、名前、住所、あと、生年月日だね。この辺言っとくといいんじゃないかなと。やっぱりに、神様ね、あると思うんだよね、その人類のデータベース的なものをね、持ってる可能性もあるなと思って。だから、名前だけでね、例えばデータベース叩いてもさ、いっぱい出てきちゃうじゃない。でも、そういうのをさ、いろいろとさ、検索すればいいじゃない。東京、パル、ね、1980年生まれとかさ、ピッてやると、だいたいね、数人しかバッて出ないんだからさ、その中で、つって、で、あ、じゃあこいつだ、こいつだ、つってわかるわけだからさ。なのでね、そんな風にお願いすると、もしかしたらいいかもなっていう、まあ話が、ね、明治神宮の話でちょっとね、脱線してしまいましたけども。で、明治神宮で、お参りして。で、そこからまた歩いてってさ。それで、新宿、あ、その代々木公園、ね、着きまして、ここが代々木公園かと。いつ以来かな。もう、なんか代々木公園の、ね、なんかフリーマーケット、フリマとか、そういうのを一回ぐらい行ったかなぐらいの。もうそれ以来なので、もう本当にいつ行ったかも忘れちゃってるんですけども。で、そんなの代々木公園行って、で、そんな中をね、ちょっとあまり歩いたこともなかったから、ちょっとね、一周してみようと思って、一周して。で、なんか出口わかんなくなっちゃって、もう一周しちゃって、二周ね、歩いてさ、もう足パンパンで、代々木公園とか別に近くにあってもなくても、どっちでもいいかな、みたいな。ちょっともう疲れちゃってなっちゃってさ。でも結局、まあ、歩いてみて、代々木から、代々木公園って遠いよね。明治神宮広いからさ、そこを抜けて代々木公園でしょと思って。そうすると代々木に住んでも、ちょっと歩いて代々木公園ってわけにはいかないよなと思って。だったら本当に、もう代々木公園駅ってあるからさ、東京メトロの駅であるから、そういう近くだったりとか、あとは、まあ、原宿とかに住んだ方が、まだね、代々木公園近いかなと思うし、あとは前にね、先週か、他の候補地として出てきました初台、新宿の隣の駅なんだけども、まあ、これは別のね、京王線っていう線なんだけど、これ初台であれば結構代々木も代々木公園も近いからね、そう考えると初台とかは本当に結構いいのかなと思ってね、代々木公園近いし新宿駅も近いし、で渋谷原宿も自転車で行けるし、まあ、なかなかね、でお安いしというね、まあいろいろといいんじゃないかなと思ったんだけど、もう今回はそんな時間もないから、初台じゃなくてね、やっぱり池袋だなと思って。やっぱりね、池袋の安定感はね、ちょっと半端ないなと思ってさ。で、じゃあもう帰ってね、今日はもうその、代々木、もうすごい歩いて疲れたから、で、もう池袋帰って、で、帰りにね、不動産屋でも寄って、それで、池袋でね、大体まあ、俺今回思ってるのは、サンシャインの周りぐらいに引っ越そうと思ってて。 まあ今も十分周りっちゃ周りなんだけどさ、歩いて5分ぐらいでサンシャインだからね。だけど、もう少し近くの方がいいかなと思って、山手線内の、ね、エリアというか、そこにちょっと引っ越ししたいなとは思ってるから、ちょっと今ね、山手線よりもちょっと外なんだよね、本当に。気持ち外になっちゃってるから、内側にね、行きたいなと思って。で、じゃあそれの条件でね、ちょっと不動産屋お願いしようかなと思って、不動産屋の前まで行ったんだけど、なんか今日疲れちゃったなと思って、人と話するのもめんどくせえなと思って。じゃあもう今日はいいやと、次の休みの時にしようと思ってさ、もう時間も結構、ね、11月末には、この家出てかないといけないんだけど、何も決まってないっていうね。まず、この家を退去するっていう話すらもね、まだ不動産屋にしてないっていうね、そんな状況ですけども。でももう疲れちゃったかなと思って。じゃあ、スロット屋さんに行ってね、ちょっと休憩しようと思って。で、スロット屋さん行ってさ、俺なんかほんとここ毎週毎週さ、休み、まあ大体週に2回ありますけども、休みあるたびに今スロット行ってるなと思って。もうここを、ね、ずっとラジオをこうやってやってますけども、俺こんなに毎週休みのたびにスロット行ってるっていう時なかったんじゃないかなと思って。正直今一番ギャンブルをしているような気がするんだよね。で、まあそんなんで、まあ、今週2回休みがあって、1回目は、スロット化け物語打ちましてね、プラス8000円。そして、この代々木のね、旅から帰ってきて、その後行ったスロット。こちらが、ペルソナ4。ね、まあこれ、化け物語もペルソナ4もね、これ新台なんですけども。ペルソナ4がね、大変だったんだよね。最初にね、打ち始めて、何にもね、当たらず、一気にマイナス2万5千なんの。何これと思って。何このスロット、ちょっとクソゲーすぎるだろうと思ってさ。もう絶望ですよ。マイナス2万5千かーと思って。もう体も疲れたし、って、お金もね、なくなってくし、って、最悪だな、今日はと思って。で、なんだかんだで打っていたら、まあ、なんとか当たりを引いてね、で、あれよ、あれよと。増えていきまして、5200枚出るっていうね。結果、ね、投資を引いて、プラス7万9000円っていうね。いやー、勝ちますねーと思って。いい日だなと思って。もう今日はもう、池袋に引っ越しをね、もうしようって決まったし、お金は増えるし、最高の日だなと思ってね。まあそんなんで、まあスロットね、もうちょっとやってみたんですけどね。まあそんなんでね、まあちょっと引っ越し先。もうこれはもう来週ね、ちょっとまあ婚活パーティーもあるし、まあ次の日ちょっと友達と飲みに行ったりとかも予定があるけども、まあその合間を縫って不動産屋に行って、で、まあ池袋でね、まあ言ったら場所的にはそのサンシャイン周りだと東池袋ってとこになるんだけども、まあその辺でね、ちょっと引っ越し先をね、考えてみようかなというふうにね、思ってますから、ちょっとここね、最近ちょっと引っ越しの話多いと思うんだけど、もうこれでね、もう候補地はもう確定したので、来週からはね、またちょっと引っ越しの話出てくるかもしれないけども、まあもうちょっとね、具体的な話も出てくるかなと思うから。で、結構、引っ越しって、やっぱりさ、なんつうの、更新料払うのと、引っ越しするのってどっちがいいのっていう話が出てくるかと思うんだけど、一応ね、簡単に、ちょっと今手元に、書類があるからね、簡単にご説明だけしようと思うんだけどさ、いらねえかもしんないけど、ね、説明だけしとくけども、前に引っ越した時、ここに引っ越してきた時の総額なんだけど、今ね、手元にあります。20万9925円。で、これがもう、家賃の、まあ、先払いのね、部分と、あとは敷金、あとは、仲介手数料と火災保険料、消毒料で入居安心サービス料、これ謎だけどね、あと鍵交換料っていうので、209,925円ということで、まあ本当だったら家賃がね、当月翌月分両方とも払ったりすることが多いので、まあプラス、まあここね、家賃が5万7000円だから、まあプラス6万ぐらいの可能性もあるかなと思うから、まあ20万9925円では結構ね、うまくね、調整して払えた、まあ、金額かなと思うんだけど、まあ、本来であれば、25万から30万ぐらいになるのかなと思うんだよね。で、今回の更新費に関しては、 更新料が、1月分5万7000円で、あとはその、まあ、管理会社のね入居安心サービス料が1万5750円の、合わせて7万2750円なのね。でこれにプラスして、火災保険、これがまたちょっと別で入らなくちゃいけなくて、1万9000円なので、9万1750円っていうのが更新にかかってくる金額なわけよ。そう考えるとさ、もう引っ越ししちゃってもよくないと思って。さて、うまく引っ越せばだいたい20、21万ぐらいで引っ越せるわけじゃない。そうするとさ、ね、敷金もこれで返ってくるわけだからね、一応お支払いしてるから少し返ってくるとしてもさ。でもそうしたら21万引くね、今回更新料約10万かかってますから、そしたらプラス10万ぐらいで引っ越しできちゃうって考えたらね、えでこの建物もさ大変ですよ。5階建てでエレベーターなくて、で5階に住んでますから、毎日上り下り、別にいいなとは思うの、別にね、そんなに苦じゃないなとは思ってるんだけど、ただやっぱり例えばゴミを捨てるときとか、そういうときめんどくさいとかさあるし、あとはもう廊下がね、なんか廊下の足音がもうすごい聞こえるし、廊下に出てもね、他の部屋でねシャワー浴びてたらシャワーの音が聞こえるし、寝てたらいびきが聞こえるし、そんなわけのわかんない、そんな建物だからさ。なのでちょっとね、もう引っ越しもしたいなっていうところで、まあ次回はまたね、家賃6万以内の、そうだな、まあ2階以上のさところで、まあ綺麗なね、今よりちょっと広い、今本当に総面積っていうの、これは15平米しかないからさ、本当に狭いからね、もう少しちょっと広いねところ住みたいなと思ってますから、まあその辺ね、さらにいいところになったらね、まあこれで女の子も呼べるかなと思うから、今の部屋はちょっと女の子呼ぶの難しいかなと思うからね、まあその辺もね、女性の呼べる部屋をね目指して、ちょっとね引っ越しなどもね考えていきたいなと思っております。じゃあね、ちょっとねお便りいただいてますからね、ちょっといくつか読んでいきたいと思います。ラジオネームアマテラスさん、今日は宅建の試験日でしたね。雨の中受験に行ってきましたが、ハゲさん、いやパルさんいました？1週間の勉強でしたので受からないけど、また来年頑張りましょうというね、お便りいただきました。ありがとうございます。残念ながらね、まあマークシートだからさ、まあ行って書くだけ書いてくればよかったのかもしれないけど、もうそれじゃあやっぱり受からないじゃない、ほぼ受からない中で、でね、仕事も休んで有給取ってって、今日すごいさ雨強かったのよ、東京はね、まあ、埼玉東京、まあ、関東多分強かったと思うんだけども、そんな中さもうびしゃびしゃになってさ、そんなんじゃね、なんかもういいかなと思ってね、まあそんなんで、今日ちょっと行けませんでしたけどもね、来年ね頑張りましょうよ。やっぱり一週間の勉強とかじゃやっぱり難しい部分ありますからね、今日からね、このラジオ聞きながらちょっとねもう勉強していくぐらいの勢いで、一日そうだな、例えば5問ね過去問やったとしたらさ、年間でだよ、もうまあ年間、まあ、休む日もあると思うから300日勉強したとしても1500問解けるんで、一日5問だとしても1500問解いたらさ受かりますよ多分。で他にもやっぱり休みの日だったりとか、なんか調子がいい時とかはさもっとやれるわけだからさ、でねちゃんと試験の直前になったらもっとやるわけだからさ、もっとやりますよ、3000問ぐらいやりますよ、普通に受かりますよっていうね、じゃあやれやっていう話だと思うんですけど、いや忙しいしっていうね、この後もすぐアニメ見ないといけないしっていうね、俺にはそういう使命があるからさ、まあね、あとパズドラ、最近パズドラしちゃってんだよね、またパズドラ熱がねまたどんどんね上がってきてますからね、まあ最近本当にモンハンと FF やってないっていうね、 FF はもう何日ログインしてないんだって話なんですけども、まあそんな感じね、お便りありがとうございました。あとは、ラジオネームベルさん、パルさんこんばんは、本日は雨の中ネットワークスペシャリスト試験を受けてきました。 あまり勉強してなかったけど、受けてみたら意外とできたので、何事もチャレンジあるのみだなぁと実感。パルさんも婚活頑張ってくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。なんか去年もね、同じ話あったと思うんだよね。宅建の日。宅建の日には、他のね、ネットワークスペシャリストの試験もね、去年もありましたよね。まあそういうね、まあ、試験日、ね、組まれてるとは思うんだけど。まあね、あんまり勉強してなかったと、ね、いう話ですけど。とは言いつつもだよね。やってるよ、やっぱり。このパターン、俺よく知ってるんだよね。学校でもさ。俺、ほんと勉強してないよ、今日、中間テストどうしようって、俺言うわけよ。で、俺は本当にしてないわけよ。ね、やべえ、つって。だけど、まあ、周りのやつがね、あ、俺もしてねえよ、やべえよ、って言いつつ点数いい、みたいな。まあ、俺のやってないと、みんなのやってないはね、ちょっと桁が違う、みたいなね。俺のやってない、本当にやってないからね。まあ、まずいんですけども。まあ、でもね、やっぱり、ちゃんとね、試験に行くっていうことはね、やっぱり勉強してないとね、その成果出ませんからね。なので、まあ、もしね、やっぱり、まあ、勉強してさ、それで、これで合格できるとね、これからもね、仕事にプラスになるかと思うからね、まあ、受かってるといいんじゃないかなって思いますね。あとは、ラジオネーム。ラジオネーム、こんばんわんこそばさん。パルさん、こんばんは。伊集院光さんもついこの前、ラジオで、迷惑メールが急に大量に来るようになったと言っていましたよ。法律で取り締まれないのですかねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。今このラジオやりながらもね、机の上携帯があるんですけども、メール来てるよね。すんごい来るんだよ。先週から本当に。で、俺も伊集院さんのラジオ聞いて、うわぁ、俺と同じ状況になってると思って。で、これソフトバンク、ね、伊集院さんも言ってたけど、ソフトバンクのメールアドレスで、まあ、自分の好きなね、文字並べて、なんたらかんたら、@i.softbank.jp っていう、そういうアカウントがあるんだけど、ここにめっちゃ来るみたいなんだよね。伊集院さんもそう言ってたんだけど。で、俺も普通にメインで使ってるメールアドレスが i.softbank.jp のメールアドレス使ってるから、これにめっちゃ来るんだよねと思って。もう1時間に、そうだな、3通、4通来ると思うんだよね。もうちょっとイライラしちゃってさ。で、迷惑メール設定とかできるから。で、ちょっとやったんだけど、それでもまだまだ止まんないから、どうしたらいいんだろうなと思って。だから、やっぱりメールアドレス変えるとかね、そういうのもちょっと考えないといけないのかなと思うんだけど、飽きてくんねえかなと思ってね。そろそろこいつに何をね、メールしても帰ってこねえから、こいつもう除外しようとか、なってくれればありがたいんだけど、そんなこともないしね。あとはもう本当に、逆にこっちがね、メール送りつけるみたいなね。昔、ハッカージャパンっていうね、雑誌があってさ、雑誌っていうかまあ本があって、そこに、メールボムの作り方って書いてあってさ、メールフォームを作って、そっから何百通ってね、いっぺんにメール送ることできますよっていうね、そういうのが書いてあって、昔なんかフリーのホームページをね、なんか取得してそのプログラムをねそのまま掲載してねなんか飛ばせるのかなみたいなね試したこと昔ありましたけどね。そんなメールボムを今日ね今使うべきなのかっていうねところなんだけど、もうハッカージャパンが手元にないからわかんないからね、どうやって作っていいかね。まあそんなんで本当に迷惑メールねなくなるといいなーと思うんだけどね。じゃあ、あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム。ラジオネーム52番さん。パルさん、ルームシェアはどうでしょう？他人かもしれませんが、人と一緒の生活も楽しいものですよ、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。ルームシェアね。まあ、俺でもちょっと、一人暮らし歴が長くなっちゃったから、人と関わるっていうのが、だるいんだよね、正直。本当に気の合う人だったらまだいいんだけど、そうでもない人と一緒にいるのももう苦痛だし、例えば実家に帰ったとしてもだよ、もう親と一緒にいるのもなんか特に話すこともないし、めんどくせえなと思って。一人だったらね、もっとさ気楽じゃない。まず一人だったらまず素っ裸になれる。で、ふとした時にチンコをすぐ触れる。そんなんができるじゃない。 これがさ、人がいるとさ、チンコ触れないじゃん。っていうかね、これ難しいところがさ、一人暮らししてすぐにオナニーができるとかそういうことじゃなくて、一人暮らししてるともう全然何もオナニーとか関係なくチンコを触る時があるんだよね。そういう、例えば自分のおっぱいを揉んだりとかね、もうおっぱいを揉むってことは何なのって話なんだけど、まあ自分が結構太ってくると、まあ胸もね、多少ボリューミーになってくるわけだよね。それを何の気なしにちょっと触ってみるとかいうのがやっぱりあったりとかで、このさ、これが癖になっちゃってるとするじゃない。もしかしたらおっぱいを自分でね揉んでみたりとか、チンコをなんか何の気なしに触ってみたりとか、そういうのが癖になってた場合、人と一緒に暮らした時にその癖が出ちゃった時さ、とんでもなく変態だからね。男なのにおっぱいを自分のを揉んでいる、そして別にね、エロいとかそういうのもなくてチンコを触っている、そんなやつと一緒に暮らしてたら、これはもうちょっとね、通報されますからね。ルームシェアしてる人がちょっと変態なんですっていうね。もうそれで、変態どこだって来ても、ね、変態という名の紳士ですけども何かっつってさ、言うわけじゃない。そうなっちゃうと、やっぱりちょっとめんどくさいなと思って。だからやっぱり一人は、ね、気が楽だなと思って。そんなこと言ってたら、女の子と付き合えないじゃんって言うかもしれないけど、その時はね、まぁ、ちょっと、まあ、多めに見てもらってさ、やっぱし、なんか、そういうのも受け入れてくれるようなね、素敵な女性に巡り会えると嬉しいなと、ね、思ったりはするんですけども、ね、ちゃんとこの癖ね、ならないようにね、ちょっと気をつけないとね、日常ね、とはちょっと最近思ってはいるんですけども。あとは、ラジオネーム、ラジオネーム、ラジオネームじゃない、オナニーやめましたネーム、ガオガイガーさん。どういうことなんだ、パルさんこんばんは。以前ラジオでリスナーの方が、おっしゃっていた、自分の生活からいらないものを引き算で考えるという考え方に感化された僕は、生活からオナニーをなくすことにしました。9日間しなかったのですが、今日、今朝たまたまに若干の痛みを感じたため一旦リセットしました。尋常じゃない量が、射出されました、今日からまた再スタートです。草食系男子なんて言葉が生まれたのも AV の普及によって彼女作りに必死にならない人が増えたからではないかと僕は思っています。パルさんもいらないものを捨てましょう。パチスロかオナニー捨てましょう。そして正社員になって彼女作りましょう、というねお便りできました。ありがとうございます。やっぱね、オナニーをしないっていう生活危ないんだよね。俺も昔オナキンをね2週間することでね、射精したところ血が出ちゃうっていうね、そういうのもありましたから、オナキンはやりすぎると危ないなと思うんだけど、だから1週間ぐらいはねいいかもしれない。ただやっぱりこうやってね、9日間しなかったっていうことで、もうたまたまがもう若干痛くなってくるっていうね、そういうのも出てきますから、やっぱり健康的に良くないんだよね。で、やっぱり射精をしないと前立腺がんとかさ、そういうのもあったりするからさ、まあせめて週1回は射精したいなと思うんだけど、俺もね、ここ最近朝オナニー健康法っていうね、素晴らしい、まあ、学会で発表したね、まあ、論文があるんだけども、これ実践してるんだけど、やっぱ朝起きられないんだよねと思って、いくら夜オナニーしないで朝やろうと思って寝たとしても、朝はやっぱりギリギリなにしか起きれなくてダメだなと思って、結局休みの日にしかオナニーできないっていうね、そういうサイクルに変わってしまったんだけど、でもやっぱりオナニーしちゃうとそれだけで時間取られるじゃない、だからなとか思って、あ、で、今週のオナニー情報なんですけども、ね、そんないらないよって言うかもしれないけど、今週そのスロット打って、ペルソナ4、ね、打ちまして、で、いいな、ペルソナ4って出てくるキャラクターも可愛いなと思って、で、アニメ見てなかったんだけど、アニメ2、3話で切っちゃったんだよね。だけど、家帰ってきてからね、速攻でペルソナ4のね、出てくる女の子のキャラクターのね、エロい画像を探しまくるってね、そして、抜くっていうね。そんなんしましたけども。ね。まあ、そんなんで、 まあオナニーもね、まあいらないものかもしれないけども、ね、日常毎日やってたらね、ちょっと時間も取られるし、まあ良くないかなってのもあるし、あとパチスロっていうのもね、まあそんなにやってもね、何の身にもならないものですから、やっぱこうやってなんかいらないものをね、引き算で、ね、考えて、で人生考えていくっていう風に考えると、まあパチスロもオナニーもやめた方がいいんかもしれないけども、まあ捨てられないものってあるよねっていうところで、まあ他にね、まだまだ捨てるもんいっぱいあると思いますからね。まあいらないものは捨てて、で大切なね、オナニーとかはね、あの、あったかくね、ちょっとね、まあ、やっていきたいよね。オナニー捨てちゃったらやっぱし、悲しいですから、ここね、だいたい中学生から13歳、14歳ぐらいからね、もう約15年、20年さ、もう一緒に連れ添ってる、ね、もう仲間じゃない、オナニーってやつはさ、親友ですよ。そんなやつを切り捨てることはもう僕にはできませんから。だからね、オナニーとは一緒にね、これからも頑張っていきたいと、ね、そういうふうに思いますよね。じゃあ、あとね、お便り他にいただいているのが、あるかな、ラジオネーム、スカルプ P さん。パルさん、こんばんは。久しぶりに生で聞かせていただいております。今度、婚活パーティーに出席すると聞きましたので、二つおすすめの対女性の効果的話し方をお伝えしますね。一つ目は、はい、いいえで終わってしまう質問はなるべく避ける。かっこ、なるべく女の子に喋ってもらって情報をたくさん集めます。二つ目、褒めてほしいところを褒めてあげる。その女の子が気を使っているところを見極めて褒めてあげると抜群の効果を発揮しますよ。爪に気を使っていたり、髪に気を使っていたり、結構細かい方がいいです。僕は男ですが、販売歴14年で得たソースです。簡単なことで距離がすごく縮まるので試してみてはいかがでしょうか。健闘を祈ります。ガンバというね、お答えいただきました。ありがとうございます。なるほどね。これはね、書いてあるんだよね。俺が読んでた、あの恋愛ノウハウ本にも同じようなこと書いてあったね。まあこうやって具体的にね書いていただくとより分かりやすいなと思ったんだけど、そうなんだよね。やっぱりはい、いいえで終わってしまうようなことはね、質問はしないで、まあね、だってこれこれこうなんですか、はいっつったらさ、もう俺たちお得意のキャッチボールができない状態になっちゃうわけじゃない。俺たちが美容室に行って陥る状況じゃない。これは良くないよねと思って、だからなるべく話が弾むというか広がるようなさ、はい、いいじゃなくて具体的ななんか話がね、まあ、広まっていく方がいいかなっていうのと、あとこれってちょっと思考を考えると女の子と会話を弾ませるっていう風に考えると、もしかしたらね緊張しちゃうっていうのあるかもしれないけど、本当に女の子の情報を引き出すっていうことをなんか念頭に置いてお話をすると、もしかしたらもう少し、緊張もしないで、どんどんどんどん聞けるかなとかね。ただ、聞きすぎるとまたうざいからね。まあ、その辺難しいところかと思うんだけど、まあ、スタンスとしてね、そういうのもありかなと思いますし、あとは、褒めてほしいところを褒めてあげると。ね、ただ、その、相手がね、どういうところを気に使っているかっていうのが、まあ、俺たちみたいなね、女性経験少ない人間には、あんまりわかんなかったりするから、でもまあ大体人間何気にしてるっていうとね、女の子だったら今出たように爪だったりとか、やっぱ髪型、あと服装ね、こういうのはさ結構気にしてると思うんだよね。でそういうのをちょっと褒めてあげるというのがいいんでしょうけど、なかなかその辺はね上級テクだなと思うんだよね。だからできれば、でもわかんないね、なんかわざとらしくなっちゃうなと思うんだけどね、できればやりたいとは思いますけども、ちょっと難しいようであればね、その一つ目のはい、いいえで終わってしまう質問はなるべく避けてね、お話をちょっと弾ませつつね、情報収集という風にしたいなとね思いますね。ちょっと頑張ってきたいと思います。じゃああとね、ちょっと他ね、今日話したいこといくつかまだあるんだよね。じゃあせっかくなんで、そのお見合いパーティーの話出たので、ここをね、来週お見合いパーティーありますので、 ちょっと意気込み、まあ、来週つってもね、10月23日だから、明日、明後日、しあさってね、水曜日ですからね、もうすぐなんですけども。まあ、そんなんで、まず、服装。これを、ちょっとね、ちゃんとしないといけないなと思って。で、まあ別に持ってる服でもいいんですけど、もう少し小切れにした方がいいかなと思って、今週ちょっとね、休みの日に、ユニクロ系列のね、GU っていうのがあるんですけども、GU に行ってちょっと服を買ってきましてね。パンツが、ちょっとグレーっぽいね、チノ、スリムフィットチノみたいなね、買ってきまして、いくらぐらい ?1500 円ぐらいかな。で、あとは、ジャケット。なんか上に安いのでいいわと思って。で、そしたら GU で29%ぐらいで、ちょっとジャケットがあったから、この黒いジャケットでね、いいなと思って。で、ジャケット買って。で、これで行く予定。で、靴は前になんか Amazon で安売りしてたね、コンバースの。コンバースのちょっと、なんか合皮でできたような感じの安いのがね、4000しないぐらいで売ってたから、これ買ったから。で、これもちょっと黒いんですけど、まあ、なんか全身真っ黒になっちゃうなと思うんだけど。だから下から、コンバースの黒のね、ちょっと合皮の、ちょっとかっちょいい靴を履きつつ、で、グレーのね、スリムフィットチノを履きつつ、で、上にはジャケットをね、羽織るんですけども、中には、前にね、おっぱい募金、行った時に着ていったね、その、おっぱい触らせてくれた AV 女優のね、女の子たちがみんな、その T シャツ可愛いと、ね、評判だった。そんな、ね、T シャツがありますから。それを着ていこうと思って。で、ジャケットだけだとちょっと堅苦しいかなと思って。その中にね、そういうおっぱい募金のところにいた AV 女優も、ね、話題にしちゃうぐらい可愛い T シャツをね、中に着ていれば、ちょっと茶目っ気も出せるかな、ということで、まあ、そんな服装でね、行こうかと思ってるんですけども。で、まあ、どうしようかなって、いろいろ思っていて、まあ、ちょっとね、お便りもいただいてるからね、この、お見合いパーティーについて、ちょっと読んでいきたいと思うんですけども、ラジオネーム、バツイチおじさん。悪いこと言わねえから、アニメ好き婚活行くのやめとけ。そこに来る女は、オタで、高収入な羊を借りに来たハンター系女子か、仮に本当のアニメ好きでも、そんな、そんなお題のパーティーに来るようなクズなんだから、メンヘラ系の寄生虫女だよ。どっちにしても婚活と名がつけば、お前が考えてるようなオフ会じみたパラダイスなんかじゃないわけだし、婚活しに来て30オーバーの派遣のコミュ障気味のハゲを選ぶんだよ。もう一度言う、行くのやめとけ。お前が内心舐め切っているような女どもから拒否される現実に耐えられるか。アニメ好きなら、俺でもなんとかこませるかもとか淡い期待があるんだろ。ないならマジで婚活来るような、女つうのはお前より真偽対全てにおいて1枚も2枚も上手なんだよ。最後にもう一度だけ言う、傷つきたくないなら行くなっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。このお便りを読みましてね、そうだなと思って、でもちょっとね、やっぱり期待しすぎても良くないよねと思って、こういう意気込みで、ただね、やっぱり行こうとは思うの。もちろん出会いっていうのをね、やっぱ求めていかないといけないし、あとは、まあね、こういうこともありますけど、わかんないじゃない。やっぱりさ、出会いなんていうのは、行ってみないとわからないからっていうのもあるし。まあそんなんで、あとラジオ的にもね、まあ一つネタになるしっていうね、もう本当にネタのためにお前は生きてるのかって話かもしれないけども、まあいいバランスだよね。もうラジオがあるから俺も動けるし。ね、俺が動くからラジオもね、話がね、できますしっていうね。まあ、お互いにね、いい関係かなと思うんだけども。ただやっぱり、俺もね、これを見てね、思うところはあるのよ。だって、このね、ホームページ、その、婚活パーティーのホームページ見ると、今回のその池袋でやるね、婚活パーティー、多分、男性10、女性10だと思うの。で、男性は、 まだ空きが少しあるんだよね。だまだ全然満席になってないの。で、女性はまだまだあるっぽいんだよね。あれ？ちょっとそんなにあるのかな？結構あるっぽいな。男性まみれかもしれない。で、しかも男はまあ早期割引で4000円だったんだけど、女性は早期割引0円だからね。で、まだその早期割引0円の枠がまだ3つ空いてるらしいんだよね。だからこのラジオ聞いて、で、アニメが好き、漫画が好き、そしてパルさんが好きと、そんな奇特な女性がいたらまだ間に合いますよっていうね。ただでね、わあ、これが、ね、婚活パーティーで、あ、なんか参加している中にパルさんいるわって、ね、ちょっと笑えるわっていうのが見たい人とかねいたら、まだまだ募集中ですよっていうね、そんな内容なんで。まあしかもね、お金を払わないで参加する女性ってもう完全にもう本気じゃないからね。そう考えると、ね、さっきお便りいただいたようにそんなに期待しないでね、もう傷つくことを前提で行こうかなと思うんだけど、ただね、やっぱりもう全力で行きたい部分ありますから、もしいいね出会いがあるかもしれないですから、だから当日ね、どういう風に聞いていこうかなと思ってるんだけど、そのね、多分正面ね、なんか面と向かってさ3分ぐらい喋って、で交代ね、あの次の人にっていう、でまた3分話して多分次の人にとか、そんなレベルだと思うんだけど、何を喋って何を重視して考えればいいのかなっていうのがちょっとね、どういう風にしようかなと思ってんだけど、まず、年齢はだいたい20歳から33ぐらいだと、20歳から34歳までの女性が今回募集になってるから、あんまり年気にしなくてもいいかなと思って、もうこの際で。やっぱり見た目もパッと見わかるじゃない。だから多少なりともね、ちょっと老けすぎだろうってやつは NG だし、で若そうだなって思えば、まあ、変な30超えててもいいかなと思うの。だから歳はもう気にしないでね、もういろんな条件が出ちゃうとさ、それだけで絞れなくなっちゃうから、なるべく条件少ない方がいいなと思って。だからまず今住んでるところ、まあ、これはさ、やっぱり近いところじゃないと俺も本当に続かないからさ。だってやっぱり人間会わないとなかなか話進まないじゃない。だから休みの日にさ、飲みに行くとかさ、飯食べに行くとかさ、そういうのもやっぱ近くないとなかなかできないから、だからやっぱし住んでるところが近い方がいいなっていうことで、東京か、まあ、埼玉あたりには住んでてほしいと、まあ、そこを聞きつつ、で、あとは今期一番のアニメは何ですかとね、これを聞いて、いやーアニメとかあんま見ないんだよねって話だったら、あ、ありがとうございました、もうそんぐらいの勢いでいいかなと思って、で、ただ最近ちょっと忙しくて見れてないんだけど、ここ最近ね、最近一番見た中でいいのはとかね、あと今まで見たアニメでいいのはとか、そういう話があった時に俺がね、いいなと思ってたのと、なんかドンピシャだったらセンスっていうかね、その感性は一緒だからさ、そしたら話合うかなとかってなると思うから、まあ、そんなんで今期の一番のアニメ聞く予定です。そしてあとやっぱり今一番やってるそのモンハン FF パズドラ、何かしらやっててくれると、まあ日常ね、そういう何かしらのまあ情報交流ができると思うんだよね。だそういうので、まあどれかやっててくれると嬉しいなと、まあ、大体この3つじゃないと思って、あとはまあちょっと話が合いそうとか、可愛いとか、巨乳とかね、もうちょっとスタイルがいいとかさ、そういう話になってくるから、そんなのはもう分かんないからね。まずはパッと見とね、あとそれでやっぱり内面って外見に出るからさ、だからなんか俺が好きそうなね、内面の人ってやっぱり俺の好きそうな外見してるからさ、だからまあそれがねパッと見で、なんかいいなって思えて、で話の中でもね、住んでるところと今期のアニメと、まあ今なんかいろいろやってるモンハンパズドラ FF、 まあそんなのあればまあいいかなと思って、それそういうさ、なんだろう、条件でね絞っていくと、参加者多分10人いたとしても1人2人に絞られると思うんだよね。 だからそこまで絞られればねえ、まあ、あとはまあなんかインスピレーションでねもう決めさせていただければ大丈夫かなと思うから、まあ、決めたところで俺を選ぶっていう保証は全くないからね、なんとも言えないんだけど、まあそんなんでね、ちょっとね来週やっていきたいと思いますからね、まあ来週はこのお話ねで盛りだくさんかなと思います。じゃあね、あとねお便りいただいてるから読んでいきたいと思います。ラジオネーム、どれにしようかな。ラジオネームが羊がいる水族館さん、パルさん婚活パーティーか、フィアンセはともかくアニメ好きの女友達とか見つかるといいな。パルさん面接でも婚活パーティーでも自己紹介の時にラジオの話をするかどうかいつも悩んでるみたいだけど、趣味は自転車ですとか言ったら受けがいいと思うよ。休日に、東京何十キロも走ったりフルカーボン購入まで視野に入れてるならもう立派な男の趣味だよ。クロスバイクで街を走って、これな、ことせんって書いてなんて読むんだ？ね、俺もこれいつも読めないんだね。こせんにしとこうか、今日はね。クロスバイクで街を走って、こせんに触れた風景を iPhone で撮るのが好きなんです。とか、適当に吹かせば、弱虫ペダルとかにハマっているオタク女どもが寄ってくるんじゃないのかってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そっか、やっぱりちょっとね趣味ね、このラジオの話いつもしたくなっちゃうんだけど、絶対聞かれんじゃん、趣味は何ですかって。で一番ね趣味的なものっていう考えるとラジオになっちゃうんだけど、そうじゃなかったね。やっぱモテることは言わないと。まあもちろんねモテますよ、ラジオ DJ なんだって。そうするとただ残念なねところは、その返しのね言葉っていうのがさ、どこの曲でやってるんですかって聞かれちゃうからね。いや一人でパソコンの前でってね、ボソボソ喋ってるんですけどってなっちゃうから、それだと俺あの心傷ついちゃうんでね、だからラジオの話しない方がいいかなと思う。だから自転車、まあね今は折りたたみ自転車だけども、その前まではねあのロードをね乗ってた経緯もありますし、盗まれちゃいましたけど、でフルカーボンのね自転車も欲しいなと思って、昨日もちょっとねあのネットでね、フルカーボン探しちゃいましてね、だいたい15万前後で今フルカーボン買える時代なんだなと思ってね、これ引っ越ししたら買おうと思って、まあそんなんでね、そしたらね、なかなかいい趣味、まあわかんない、でもただこれがねあの女性受けするのかって話なんだけどさ、で趣味が自転車じゃ休みの日ね、なんか一緒にどっか行くとかね、もうそれしてくれないんじゃないかと、もうどっか一人で行っちゃうんじゃないかと、ね、いうふうに思われちゃうかもしれないけど、やっぱりね、弱虫ペダルとかにねハマっている、ね、オタク女がね、それでもねかっこいいと思ってくれる可能性もあるから、そう考えると、まあ、自転車とかね、結構好きで乗ってますみたいなね、そういうのもいいかもしれないね、ちょっと使わせていただこうかなと思っております。じゃああとね、今日他喋りたかったこととかは、そうだな、じゃああとね、本当は今日ちょっとコーナーで喋ろうかなと思ったんだけど、コーナーもちょっと時間もないかなと思うんでね、これ一緒に喋っちゃうと思うんですけども、このお見合いパーティー来週行って、でまあうまくいかないとちょっと思ってる節はありますね。正直さっきのお便りいただいたようにね、そんないい女が来るとは全く思ってませんから、本当に奇跡が起きればねあるかもしれないけど、まあ難しいでしょうと、まあ行く前から諦めてはいるんですけども、でもしうまくいかなかった時どうしようかなっていうふうに思ってるんだけど、ちょっとね今後カルチャースクール行こうかなと思って、普通にだから本当出会いサミットね、こちらの方でちょっと喋ると思ったんだけども、やっぱりね出会いっていうものをもっとアグレッシブにね求めていかないといけないなと思って、でそれをすることによって、でなんだろう、副産物としてね、例えば他の大金ができたりとか、そういう風に考えた方がいいんじゃないかなと思って、まあこれはまた詳しくはまあカルチャースクールとか通い始めたらねするとは思うんですけども、で普通に料理教室とかに行こうかなと思って、別に料理合コンとかじゃなくて普通の料理教室、 俺も料理嫌いってわけじゃなくて、ただめんどくさいだけだからさ。だから、もう少し料理とかね、覚えたいなとは思ってるし、もっと手際よくね、できたらいいなとは思いますから、普通に料理教室行って。で、なんか男だけのとか、女だけのとか料理教室あったりするけど、さすがにここはね、出会いを目的として行きますから、男女共にね、料理教室、料理を一緒に学べるところがあれば、行ってね。で、出会いがあれば最高ですし、出会いがなくても料理がうまくなると、そういうね、まあどっちに転んでも美味しいなという部分、もうちょっとね、これからの人生取り入れてね、行きたいなと思ってますから、まあそんな話も今後ね、まあお見合いパーティーうまくいかなかった場合ですけどもね、そんな話が今後出てくるんじゃないかなと思います。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、ほどほどお時間来ましたからね、お別れのコーナーをやっていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日読めなかったお便りとかね、あと今日話したい内容なんかをね、つらつらと、やっていきたいと思うんですけども、じゃあちょっとね、お便りをね、ちょっといただいている部分がありますから、これちょっと読んでいきたいと思います。ラジオネーム、26番さん、パルさんこんばんは。頭頂部の薄毛に悩み、今日プロペシアという薬を処方してもらいました。自分もリーブ21は体験コースだけ受診したのですが、あまりに高いのでやめました。ちなみにパルさんと同い年です。ハイパーネガティブ期が早く終わるように祈っていますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。なんとかね、ハイパーネガティブ期はね、脱出できたかなね。で、このね、ようやく脱出した状況でね、まあ、婚活パーティー行けるのでね、まあよかったなと思ってるんですけども。ただね、婚活パーティーに行く髪の毛がちょっとやっぱ足りないですからね、どうにかしないといけないなと思うんですけど、でもね、こうやって、ね、ラジオネーム26番さんね、そのプロペシアっていうね、薬を処方してもらってと。まあ、これはね、そのハゲの人はみんな知ってる薬なんですけども、必要なんだよね。そのプロペシアとかさ、これ処方されるとさ、ただこれずっと飲んでいかないといけないんだよ。もうだ、これからずーっと飲んでいく月や、ね、これもうほんと1ヶ月とか2ヶ月とかで終わるものじゃなくて、もうこれからね、生きていく上でずーっと毎日飲まないといけないものになっちゃうんだけども、それでもね、髪の毛が生えてくるとね、いう話だからね、もういいなと思うんだけどね。ただ初期脱毛っていうのがね、あってさ、この薬本当に生えるんだよ。生えるんだけど、最初に初期脱毛っていうのがあって、その髪の毛のなんだろうな、入れ替えではないけどもいう感じで、結構髪の毛抜けるの。だから髪の毛本当に薄かった人はもうちょっと薄くなっちゃう。だけどそこを乗り越えると本当に生えてくるから、そう考えるとね、どうなのかなと思うからさ、難しいところだよね。まあ、ハゲ始めたらちょっとロングバケーションみたいなね。で、仕事休んで。で、休み終わって出てきたらふさふさみたいな。誰みたいな。そういう可能性もあるかなと思うけど。俺ちょっと肝臓もあんま良くないからね、あんまり薬飲めないんだよねと思ってね。だからそういう初期脱毛とね、その肝臓の関係で、ちょっと怖いなと思って、俺ちょっと飲めてないんですけども。ぜひね、プロペシア飲んで、良くなったらね、ちょっとそんなレビューなんかもね、お待ちしてますんでね、よろしくお願いします。あとはこちら他ね、ちょっと今日喋りたかったこと、どうでもいい話がいくつかありますけども、今日、いや、この間ね、見た夢なんだけども、メガネ屋でね、俺が働いてるのね、もう急な話ですよ、ね、メガネ屋で俺が働いてるんだけども、で、周りにもう働いてるスタッフが何人かいて、で、そのスタッフは今俺が職場で働いているね、そのまあスタッフなのね。だからもう全員知ってる顔ぶれで、普通にいつも通り仕事してる感じなんだけど、もう仕事場はもうメガネ屋さんなんだけど、それでみんなお客様の接客をしてるのね。で、メガネ販売したりとかさしてるんだけど、俺全くね、もうすごい、それで俺も普通にお客様対応して、でメガネ打ってね、でそういうのをいっぱい繰り返してたんだけど、ふとね気づいたんだよね、俺全くね、メガネのどの話してねえやと思って、 周りを見渡すとみんなメガネのレンズとかそういうのも全部なんかやってんね、加工したりとかさ、あれみんなメガネのレンズなんか話してるぞ、どの話してるぞと思って、やべえ俺何人も接客したけど全くどの話しないでメガネ売っちゃったわと思って、やべえと思って焦って起きるっていうね、まあそんなね、なんか夢見たんですけど、全く夢判断とかも調べてないからね、これどうやって夢判断しろってんだよって話だけど、まあうっかりとミスをした仕事の夢っていうのかね、まあうっかりしすぎだろうって、メガネ屋でどの入ってないメガネしか売らないってどういうことって話なんだけども、まあそんな見たよねーっていうどうでもいい話。じゃああとねちょっとお便りいただいてますから、読んでいきたいと思います。ラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさんってパルさん自身が考えているよりもずっと多趣味な人間だと思う。このラジオももちろんそうだけど、ダーツもカウントアップ630とかだし、一時期ウイスキーにも凝ってたし、その辺を転職活動でもアピールするといいんじゃないか。俺は面接官になったことはないけど、いろんなことに興味があって、しかもその、興味対象に一応の成果を出している人って絶対に企業の評価も高いよ。ただパチスロと FX については黙っておいた方がいいかもなってね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。もうまあ俺多趣味、まあなんかやったことないことをやりたいっていうね、そういうのはもちろんあるしさ、でラジオでも喋れるしってのあるからね、まあどんどん多趣味になっていってしまうところはあるかもしれないけど、まあダーツね、カウントアップ630、そんなこともありましたね。でもほぼ奇跡だからね、それもね、そんなに今は出ないですし、本当に300ぐらい、300、400じゃないですか出てもね、だと思うけど、まあ練習すればね行くかもしれないですけども、あとはまああと俺ボーリングとかね、ボーリングとかちょっと一時期、ね、マイボールも持ってねやってましたけどね、まあアベレージ170ぐらいは行ってた時期がありましたからね、でね、たまには200とかね普通に行ったりした時期もありましたから、まあそういう意味では多趣味かつちょっと一定の成果を上げているのかもしれないけど、ただねなんか微妙なところだよねと思って、やっぱり何もやってない人よりはできるけど、やってる人よりはできないっていうそのポジションね、どうしても何をやってもそうなっちゃうんだよね。でそれ努力が足んないんじゃないのと、壁に当たってねその壁を破らないですぐ挫折しちゃうんじゃないのって言うかもしんないけど、俺ねほんとその壁が分厚くてねもう打ち破れないんだよねと思って、だから何でもねそんなあの器用貧乏っていうの、ある程度は何でもこなせるんだけど、そっから先がねなかなかうまくいかないよねっていうことで、ほんと多趣味かもしれないけども、あまりね人にそんなに言えるようなことじゃないかななんて、ね、思っちゃうんだよねと思って、でもまあまああのそういうねまあ人よりはやってない人よりはできるって部分はね、でいろんなものに興味があって、でまあすぐにね投げ出すわけではなくてね、ある程度はできるようにねなりますよっていうことですから、まあ、その辺ちょっとね今後まあやったことないことをどんどん挑戦していきたいっていう、そういうのはやっぱしありますから、そこをねちょっと自分の長所としてもねアピールしていこうかなってちょっと思うんですけども、でただねそのパチスロと FX は黙っておいた方がいいんじゃないかっていうね、でもパチスロももうやっとよねあの一定の成果がね出てきたんじゃないかなと思って、その今週ねあそのいっぱいまあペルソナ4とかね、あと化け物語とかさ、そういうので勝ちましたからね、でここね俺いつからこのスロットね、今スロット毎回打ったらちゃんと記録をつけてるんだけど、多分2011年の4月から記録つけてんの、だからもう2年半ぐらいは記録つけてるんだけど、ようやく、2年半の収支がマイナス72,500円、ここまで来ましたから、そう考えるとね、パルさんそんなギャンブルやってマイナスなんですかとかって言うかもしれないけど、スロットやってるやつとかね、パチンコやってるやつとか、2年半の収支でマイナス72,500円で済んでたら、こいつ天才じゃないかって思うレベルだと思うんだよね、正直。まあ、 プラスになってる人ももちろんいると思うけど、まあ、このぐらい、まあ、週に2回ぐらいね、暇があれば行っててさ、それで 72,500 円で済んでるっていうのは結構いいんじゃないかなって思うんでね。まあ、来週、だ今月、まあ、今年中かな行って、結構調子が良ければ、もしかしたら、トータル収支がプラスになる可能性もあるからね。そうしたら、俺も面接官の前で堂々とね、パチスローが趣味です。トータル収支はプラスですってね、言って、うん、不採用ってね、なると思うんですけども。あと、ま、FX もね、まあ、調子、そんなに悪くなくて、結構増えている感じがします。まあ、詳しくはまた後日ね、話そうとは思うんですけども。なので、お金を増やすことが趣味です。不採用みたいなね、なるかもしれないんですけども。ね、まあ、これは、ね、面接官には言わずにね、ラジオの前だけでね、言っておきたいと思います。あとね、じゃあお便りいただいてます。ラジオネーム48番さん。アニメとかよくわかんないけど、競争ギガというのが評判いいみたいです。クギューという人が、出ていて、絵もすごく綺麗。競争ギガ、キルラキル、定休は見るようにしています。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。俺ね、見てないんだよね。この競争ギガ。これ、読み方合ってるかわからないけども。これは、京都アニメーションこと、京アニが作っている、その作品だと思うんだよね。今期京アニね、複数ね、こうやって作ってますけども。教会の彼方っていうのとね、あとこの競争ギガ。競争ギガ結構前からなんかやってたよね。よく詳しくは知らないし、見てないんですけども。ね、俺もね、なかなかね、食わず嫌いだからね、見たら面白いんだろうけども、まぁ、ちょっとね、見てないっていうのがあって。で、定休も、見てないんだよね。食わず嫌いなんだよね。これも1話も見てないから。見たらいいなって思うかもしれないんだけど、見てない。で、キルラキルはね、面白く見てますから。まあそんな感じなんでね。まあ先週、ラジオのね、後半、ほんと最後の方に、アニメレビューちょっとしましたから、まだ聞いてないよって人いたらね、ぜひちょっと参考にしていただけたらね、いいかなと思いますからね。なかなか、今回も両作揃いのね、2013年秋ですけどもね。まあ、ガンダム。ね、ガンダムビルドファイターズと、キルラキル。まずここを見て、で、あと何？ゴールデンタイム。教会の彼方。あと、ナギのアスカラ。まあ、この辺押さえて、で、あとオナニーするときに、世界で一番強くなりたいと。ね、これで、竹達ちゃんのね、喘ぎ声を聞いてオナニーするっていう。まあ、そういうのが一番はかどるかなと思いますからね。まあ、詳しくは先週のね、ポッドキャストとか聞いていただいてね、後半、アニメレビューしてますのでね、そこチェックしていただければと思います。じゃあ、あとね、お便りいただいておりますね。ラジオネーム、コラソンさん。婚活パーティー。やらずに後悔より、やって後悔しようず。あと、パルさん。ペルソナ4のゲームやりましょう。面白いですよってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、婚活パーティー、まあね、後悔するよりはね、やっぱやって後悔した方がいいよねっていうところありますけど、まあこれもね、まあ難しいところだと思うんだけどさ、ただこれに関しては、まあもしかしたらっていう可能性もね、あるが捨てきれないからさ、そういう意味ではね、まあ挑戦してみるのもいいかなとね、思いますし。あとは、ペルソナ4のゲームね。俺もアトラスのゲームって、セガサターンのさ、デビルサマナーソウルハッカーズで終わってんだよね。もう後にも先にも、アトラスのゲームって俺あれしかやってないんだよね。なかなかね、なんだろう。ハードルが高いというか、ちょっと一般受けするものでもないじゃない。あの手のゲームってさ。だけど、デビルサマナーソウルハッカーズは、面白かったんだよねと思って。だからそれはやったんですけども。で、ペルソナ4、ただ、おしゃれでしょ。おしゃれだからなぁと思って。で、たださ、やっぱりこういうナンバリングじゃない？ペルソナ4とかペルソナ3とかさ。全く、まあ、世界観は同じだけど、物語が繋がってるわけではなかったりするって話もあるからね。だからいいかなと思うんだけど、ただやっぱしナンバリングになってるとさ、ちゃんと1からやった方がいいのかなって思っちゃうと、なかなかね、 やれないなーって思ってたりするんだけど。で、あとね、ちょっともうゲームやらなくちゃいけないゲームが多すぎてね、他のゲームできないから、まあ、なんとなくスロットを打つことによって、なんとなくの作品の雰囲気とかね、ストーリーとか、そういうのを少し理解したので、まあ、これでもいいかななんて思ってね。まあ、ちょっと時間があったらペルソナ4をね、やりたいと思うんだけどね。まあ、携帯ゲーム機じゃないとなかなかやれないかね。据え置き機だと、もうなんか腰据えてゲームするっていうのもなんかできないので、ペルソナ4、なんか多分 PS ビータとかでね、出てるんじゃないかなと思うんですけど、ただ残念ながらビータ持ってないからね。まあもしいつかね、俺がビータ買うことがあれば、ね、ちょっとまあやりたいなと思うんですけども。なんか PS ビータでね、ラブライブの、ね、俺が前ちょっと押してたね、ラブライブっていうアニメのゲームが出るらしいんだよね。わかんない。ちょっと俺も聞いた話なんでね、詳しく見てないんですけども。でもなぁと思って、ラブライブすごくいい作品だし、ぜひ見たことないよって人見ていただきたいんですけども、やっぱり終わってから半年とか経っちゃうと、やっぱその熱もね、ちょっと冷めてきちゃうなっていうのはね、正直ね、あるかなと思って、そう、ちょっと悲しいなと思ってるんだけども。早くね、2期とかね、もうアニメやってくれればね、またすぐ熱がね、復活するんですけどもね。まあ見たことない人はぜひね、今普通にレンタル DVD とかでね、ラブライブ、置いてあるかと思いますからね、ぜひ見ていただけたら、なかなかいい作品なんでね、おすすめできるかなと思います。あとはラジオネーム、すいません、コラソンさん。さっきの、漢字なんですけども、ことせんと書いて、金銭と読むらしいですね。ありがとうございます。ね。皆さん覚えてください。俺も覚えます。ね、ことせんと書いて金銭ということですね。これも多分受験に出ますから覚えておいていただけたらね、損はしないんじゃないかと思います。あとはラジオネームガオガイガーさん。迷惑メールの件ですが、僕は来たメールを、拒否せず、メインじゃないフォルダーに届くようにして、面倒ですがこまめに、消去していたら、だんだんメールが減って最終的には来なくなりました。受信拒否すると、このアドレスは使われているのか、もっと送ってやろうってなる気がしたので、この戦法を使いましたというね、お便りできました。ありがとうございます。なるほどね。そういう、ただ iPhone ってできるのかな？これ。ちょっとわかんない。あまりね、メール設定よくわからなくて。だから、まあちょっと迷惑メールの設定もね、なんか難しくてさ、どうやってやんだと思ってね。で、まあいろいろやってできたんですけども。ちょっとそういうのできればね、この作戦も、例えば、まあ、今ね、迷惑メール作戦をね、ちょっと実行してますけども、ちょっとここ1週間でまだなくならないから、まあ、来週ぐらいまで試して、で、あまり減らなかったらね、このガオガイガーさんの作戦、ちょっとね、他のフォルダーに移動作戦をね、ちょっと決行してね、なんとか、やり過ごしたいなと思ってますけども、ちょっと本当に来すぎてるんだよね。今もまだ来てるからね。放送中何通来てるんだって話なんだけど。まあそんなんでね、ちょっとイライラしちゃってる部分ありますからね、こういうストレスね、なくしていきたいよね、本当にね。じゃあね、あとは、今日他喋りたかったこともあるかな？今週他喋りたかったことは、そんなないですね。もう大体話して。まあ、スロット買ったその日。まあ、結構買ったからね。ちょっとローストビーフの塊なんかを買ってね。一人でローストビーフ祭りをしちゃうっていうね。自分でね、塊を切ってね。で、食べちゃうっていうね。そんなのやりました、みたいな。そんな寂しい、ね、休日の23時みたいな。次の日は仕事みたいな。もうこれが、本当に、ね、30超えた、ね、独身の男の夜ですよ。もうスロット行って買ったら、ね、ちょっと贅沢しようっつって。で、好きなものをね、たらふく食べるっていう。そんなのが、もう、毎回、もう悲しくなってくるね、思いますから。もう来週ね、お見合いパーティー、ね、ちゃんと、何かしらね、ちょっと結果を持って帰ってきてね、そんな悲しいちょっと現実からはね、離れたいと思いますから。で、もしかしたらそうするとね、来週、本当にもうこのラジオができなくなる可能性もあるからね。ラジオなんかこのラジオやってんのバレてさ、中身聞かれて、女性バッシングばっかりしてて、こんなラジオやめてっつって。で、うるせえブスって言うかもしれないけど、 もしかしたら本当にブスじゃなくて超絶美人がね、なんかお付き合いしてくれる可能性もありますから。そしたら超絶美人とね、幸せなね、家族生活を取るの、それともね、君らをね、もう本当に君らがもう毎週聞いてくれているこのラジオを取るのと、どっちを取るの、超絶美人を取るでしょうっていうね、話になっちゃうじゃない、どうしてもね。この4年半のラジオの中身聞いてよ。もう彼女欲しい、結婚したい、子供欲しい、この話しかしてないからね。そう考えたらね、もうラジオはね、今までありがとう、そしてさよならだよね。来世でまた会いましょうですよ。で、俺は、ね、超絶美人と幸せになるという話ですから。それでラジオをやめて半年後ぐらいね、うん、すいません、離婚しましたみたいなね、戻ってきましたみたいななりそうですけども、まあね、そんな風にならないようにね、まあ両方とも両立できれば一番いいかなと思っておりますんでね。両立って難しいよね。こんなラジオだ、バレどうする？もし彼女とかできたとしてだよ、そしたらこのラジオをやっていること自体を言うのか言わないのかって、そういう問題も出てくると思うんだけど、まあその辺はね、できてから考えればいいかなと思いますんでね。まあそんなんで、じゃあ今日ね、まあもうお時間も結構来ましたから、この辺でということで。で、来週は10月の27日の日曜日。またね、23時ぐらいからやっていきたいと思います。で、来週はその、お見合いパーティーもありますし、あとは、マドカマギカのね、アニメのマドカマギカの、映画の新しいやつがね、ちょっと公開されますから。これもちょっとね、時間があれば見たいなと思うんだけど、なんか、やってるんだよ、またあの、前のエヴァンゲリオンみたいに、日にちが切り替わった時にね、世界最速上映みたいな、そういうのを結構やってるところが多いみたいで、もうチケットでも買えないと思うんだけどね、ちょっと、もし行けるんであれば、ね、行ってみたいなと。一番近くのね、その、サンシャインシネマっていう、まあ、ところも歩いて10分ぐらいのところなんですけど、ここでもやるみたいなので、それだったらね、すごく楽だなと思って。そんな、もしチケットがあればね、取れるようであれば、ちょっと行ってね、そんなお話もしたいかなと思います。じゃあ、そんなんで、今日、なんか、どうですかね。あんまり、中身ないんですか。最近中身ないなと思って。引っ越しの話とお見合いパーティーの話ばっかりですけど、来週はね、これでもうお見合いパーティーちゃんと参加した結果のね、お話できますから、まだお見合いパーティー行ったことないよとかさ、これから行こうと思ってるんだよとかって人いたらね、ぜひ参考になる内容じゃないかなと思いますからね、ぜひぜひちょっとまたね、来週も聞いていただけたらと思います。それではね、またちょっと長いお時間ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまたね、来週お会いいたしましょう。さよなら。